Voice of Indonesia.
Selamat malam, bongbang wa. Risna na minasang, kyo, 2019年3月24日日曜日は私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スリムリアニ大臣は、選挙がインドネシアの経済を防げないと確信についてお伝えします。インドネシアのスリムリアニ財務大臣は、インドネシア経済に対して総選挙の実施について心配する必要はないと考えています。なぜなら、歴史的データに基づいて国民選挙の実施はより良い民主的な基盤で安全だからです。アンタラ通信社は、スリムリアニ大臣は経済的安定を維持するために金属政策の信頼性を維持し続けることを約束すると報告しました。これは3月20日水曜日にジャカルタでフェッチレーティングインドネシアクレジットブリーフィングセミナーに参加したとき、スリムリアニ大臣が語ったものです。スリムリアニ大臣によると、今年行われる大統領選挙と立法選挙の形での同時選挙は一点を中心にしないで、さまざまな方向に政治的緊張されるということです。それでは次のニュースです。世界の原油価格を懸念して、ジョナン大臣は非税務国産油の目標達成に向けて模索についてお伝えします。インドネシアのイグナシウス・ジョナン・エネルギー鉱物資源大臣は、世界の石油価格要因は石油及びガス部門における非財務国債入の主な決定要因だと語りました。エネルギー鉱物資源省は、今年の不安定な世界の石油価格への対応に様々な突破口を模索しています。この取り組みは、非税務国産油の石油及びガスサブセクターの収益目標を達成するためのものです。アンタラ通信社が引用したように、イグナシウス・ジョナン大臣は3月20日水曜日にジャカルタで石油及びガスの非課税国の収入を増加させるために最適とされる多数の手段を述べました。例えば、グロススプリットまたはグロスのための費用回収から協力計画の変更などです。これは国家予算を通じて回収費用の支払いを 表現できます。また石油およびガス生産、違法な採取および違法な掘削に対する監督も強化します。それでは次のニュースです。アリフ・ヤヒヤ大臣は、接続性はインドネシアの観光の成功への鍵だと強調についてお伝えします。アリフ・ヤヒヤ観光大臣は、航空の接続性はインドネシアへの2000万人の外国人観光客の到着を実現し、外国人観光客を引きつけるためのインドネシアの観光の成功への鍵であると述べました。アリフ・ヤヒヤ大臣は木曜日にジャカルタでインドネシアの空港管理者として、アンカサプラ第一株式会社及びアンカサプラ第二株式会社への訪問の際に、これまでのところ航空の接続性は以前として外国人観光客を国に連れてくるための根本的な問題だと述べました。インドネシアのほとんどの国際空港の交通量は容量を超えています。例えば外国人観光客の主な入り口であるバリやバンタンです。それでは最後のニュースです。西ヌサタンガラ州の知事は、海外勤務研究センターを発足についてお伝えします。西ヌサタンガラ州のハジ・ズルキフリマンシャ知事は、木曜日に中央ロンボック地区の海外勤務研究センター BLKLN を発足させました。ズルキフリマンシャ知事は、彼が2018年に香港を訪問した時、訓練センターの発足は香港の多くのインドネシア人労働者デカイの願望を具現化するものであると述べました。知事は、この訓練センターの存在が既存のデカイの問題の解決策になることを期待しています。最大限の訓練を受ければ、デカイの人たちの能力を向上させることができます。彼によると、この BLKLN は海外で働きたい西ヌサタンガラ州からの将来の労働者のための訓練と育成センターになるでしょう。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はタイの外務大臣はインドネシアに訪問することについてお伝えします。今年の ASEAN の議長として、タイのドンプラムドゥイナイ外務大臣は水曜日にインドネシアを訪問しました。インドネシアのレッノ・マルスディ外務大臣との会談で、両国は二国間及び地域間の問題について議論しました。共同記者会見で、レッノ大臣はミャンマーのラカイン州の状況について、彼らが議論した問題の一つを明らかにしました。タイのドン・プラムドゥイナイ外務大臣は3月8日にミャンマーから帰国したばかりだと述べました。その機会に、彼はジャカルタへの彼の訪問はミャンマーへの彼の訪問の結果について語り、 ASEAN がラカインの状況を回復するのを助けるためにどのように行動をするかを常識化する良い機会だと述べました。彼は、現在 ASEAN はミャンマーに評価チームを派遣することで移動したと述べました。一方、レッド・マルスディ大臣は、両国は ラカイの状況に同じ注意を払っていると述べました。そのため両国の大臣は ASEAN 総合評価チームをラカイン州に派遣することにより、長期評価チームの任務をフォローアップすることに合意しました。またレッノ・マルスディ大臣とドン・プラム・ドゥイナイ大臣は今年タイが ASEAN 議長を務めたため、 ASEAN 協力に関連するさまざまな問題を議論しました。両国の大臣はインドネシアとタイの2国間問題についても議論しました。彼によると、インドネシア・タイ外交関係70周年記念に関して、両国は特別な時期を記念して特別なイベントを企画することに協力します。同日にドン・プラム・ドゥイナイ大臣はジャカルタのマルデカ宮殿でジョコイドル大統領と会合しました。記者団への声明の中で、レッノ・マルスディ大臣はこの会合で来年70周年になるインドネシアとタイの関係に関する二国間問題を含むいくつかの問題が議論されたと述べました。インド洋太平洋協力の概念に関連する問題は会議での議論に含まれます。インド太平洋パートナーシップはインドネシアのイニシアチブでした。レッノ・マルスディ大臣によると、タイはこの概念の発展に多大な支持を示したので、大統領はインド洋協力の概念に到達するために太平洋とインド洋の真ん中に位置する ASEAN の重要性をもう一度表明しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1957年3月17日にドーグラス C-47 飛行機の事故のことから始めます。グヌン・ピナトゥボという名前のドーグラス C-47 飛行機はフィリピンのチェブのマヌンガル山の山腹で墜落して、フィリピンの7代目大統領ラモン・マクサイサイと24人の乗客が死亡しました。フィリピンの政府高官、軍人、ジャーナリストなども乗客の中に含まれました。フィリピン・ヘラルドのジャーナリストネストル・マタシはこの事故での唯一の生存者でした。次は1963年3月17日にアグン山が噴火したことについてです。1963年のアグン山の噴火はバリ島全体をゾッとさせ、歴史を通して最も感じられた影響を残しました。同時にこのバリ島の最も高い山の活動は都市の初めから増加し続け、1963年3月17日にピークに達しました。同時にアグン山は火山灰を空中に吐き出し、高さは10キロメートルぐらいです。1000人以上は犠牲者になり、それは負傷した人を含まれませんでした。最後は1969年3月17日にゴルダ・メールはイスラエルの首相として任命された最初の女性となったことについてです。1969年3月17日から1974年6月3日にゴルダ・メールはイスラエルの首相として任命されました。彼女は以前労働大臣と外務大臣として任命されたこともありました。ゴルダ・メールはイスラエル政治のアイロン・レディというニックネームを獲得しました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Dari lubuk hatiku aku berkata, walaupun pahit yang ku rasa, ku kan tetap setia.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はムスムジオノのドミチンタでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。今回は環境森林省は森林周辺に住む170万人の貧困家族の救済を約束することについてお伝えします。シディ・ヌルバヤ環境森林大臣は 森林地域及びその周辺地域に住む人々の福祉を確保する上で政府の政策を検討するために集まった26人の教授から60の指示を受けました。これは森林地域とその周辺周知の問題を議論するために11大学から林業環境科学を専攻する26人の教授との会議でシティ・ノルバヤ大臣が語ったものです。会議は3月9日土曜日に東カリマンタン州サマリンダのムラワルマン大学の森林学部で開催されました。シティ・ノルバヤ大臣は3月10日ジャカルタでアンタラ通信が引用したように森林の人々が彼らの権利を得られるように関連する省庁と当事者の内面的そして外面的にも協力するでしょうと述べました。また会議は森林地域に住む人々の福祉を確保するための政府の政策の是正措置に関する専門家の検討を求めることだと述べました。シティ・ノルバヤ大臣はまた森林地域内の集落の整備に関する判断は天然資源の近くに住んでいる人々は金持ちとして分類されるべきであるため政府によって行われると語りました。事実環境森林省のデータによると現在920万世帯からなる森林地域内及び周辺に25,863の村があるということです。しかし貧困家族のカテゴリーに入る170万世帯があります。また環境森林省の記録によればこれまでの森林登録制度から長期間にわたって空間計画の概念森林面積は減少し続けていることを示しました。1978年から1999年にかけてインドネシアの森林面積は1億4700万ヘクタールと記録されています。その後1999年から2009年にかけて1億3400万ヘクタールの面積に減少し2009年から現在までに1億2600万ヘクタールになりました。2014年以前は民間部門への森林の管理と利用の許可の配分は3億274万ヘクタールまたは 98.53% に達しましたが人々にとっては 1.35% と非常に小さいと計算されました。そしてその是正措置は森林の存在が人々にとって最大の繁栄となるよう利用できることを確実にするために社会林業及び農地改革プログラムを通じて政府によって実施されます。ボゴール農業大学イペベのハリアディ・カルト・リハルジョ教授は会議で住宅地整備の観点は最終目標ではなく集権社会をどのように確保するかについての戦略であると述べました。 彼によると森林からの生活に頼っている人々は実際に森林地帯に占領したり侵入したりすると考えられているのは政府にとって悩み事だということです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はラフィカ・ドゥリの顔マシカカシヒクでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソーナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は西ジャワ州にあるクニガンシーの料理をご紹介します。クニガンシーは西ジャワのチルボン市と中部ジャワの間にありますので、この町には西ジャワと中部ジャワの文化の影響が見つけられます。今回我々はこの町の有名な食べ物をご紹介したいんです。その料理の名前はフチャプです。リスナーの皆さん、クニガンの人々にとってフチャプは朝ごはんのメニューです。この町にはフチャプはどこでも見つけられます。特に朝食の時間はフチャプを売っている店はきっと賑やかです。普通はフチャプを売っている店は朝6時から10時まで開けています。しかし夜遅くまでフチャプを売っている店が最近多いです。この店は午前6時から午前3時まで開けています。リスナーの皆さん、実はフチャプはタフとケチャップの短くする言葉です。タフは豆腐、そしてケチャップはインドネシアの甘い醤油です。名前の通りこの食べ物はタフとカトゥパッのミックスで、ケチャップとピーナッツソースから作られたものです。しかし一番大切なのはそのピーナッツソースです。このソースの中に唐辛子、ピーナッツ、ブラウンシュガー、そして塩が混ぜております。そしてフチャプに使う豆腐はクニガン市の特別な豆腐です。この豆腐は普通の豆腐と違って味が塩辛いです。フチャプを作るために最初はカトパルを小さく切ってください。そしてお稲荷を切ってピーナッツソースとケチャップを入れてください。最後にマワンゴレンを入れてください。もしクルーポクが好きだったら、クルーポクイカンとバクワンのトッピングを使っても大丈夫です。このようなフチャプはお茶と一緒に店で定食として売られて、一つは1万2000や1万5000ルピアぐらいだけです。リスナーの皆さん、もし西ジャワへ行くと、特にクニガンやチルボン市へ行くと、ぜひこの料理を食べてみてください。これでプソナインドネシアを終わります。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいた歌はナイフのポセシフでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深く出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は国際芸術シンポシウムについてのニュースをお伝えします。国際芸術シンポシウムはヨルダンでも優秀な芸術団体であるアーモンアートが主催する国際的な活動で、日本、ロシア、ルーマニア、リトアニア、インドネシアを含めて12国から40人以上のプロの芸術家や 芸術専門家が参加しているイベントです。アンモンアートアソシエーションの会長であるサファー・エル・シャリフは、国際シンポシウムは他の国、特にジョーダンの文化的価値の探求を通じて芸術的表現を豊かにするための芸術家のためのフォーラムであると期待されていると述べました。インドネシアの現代科学 MS ウントンがこのシンポシウムに出席し、ルースターは常に戦いに勝ち、フライドチキンだけになるというテーマのような彼の作品を数多く発表しました。ジェリーによると、現代の画家にとって神秘的価値はもはや仕事の重要な指針ではなく、むしろ絵画がいかにして価値や道徳的問題を高めることができるかによる。この二人のインドネシアの画家の仕事は、一般的にはまだ近代主義者であった他の画家の大多数の比較してシンポシウムでの関心事でした。二人のインドネシア人画家はまたワークショップセッション中に各国アーティストの経験を交換する機会を得ました。シンポシウムの最初と最後に開催される2階の展示会で作品を展示することもできます。非常にユニークで中東の芸術の発展に新しい色をもたらした2人のインドネシア人画家の仕事に、多くのヨルダンの芸術家たちが非常に感動しました。これはヨルダンの考古学者でもあるシャリファ・ノファ・ビン・ナセルでも、あるアート・アドバッサーによって伝えられました。インドネシアのヨルダンのためのインドネシア大使アンディ・ラフミヤとは、アンモンのインドネシア大使館はヨルダンでの美術展の開催にインドネシアの芸術家が参加することを強く支援していると述べました。大使によると、ヨルダンにインドネシア人アーティストがいることは、両国の芸術と文化の間の相互作用と相互理解を促進するための協力における重要なステップです。これは将来的にヨルダンとインドネシアの関係の強化を促進するでしょう。二人のインドネシア人アーティストの参加は、特に両国間の外交関係の70周年に向けて、インドネシアとヨルダンの間の両国間関係を強化することが期待されています。リスナーの皆さん、これでワンワンに終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
hingga pergi. Tiada kabar berita, hidupku merana, berdebar hatiku, tiba pucuk suratmu, ku membacanya dan kecewa.
お聞きいただいた歌はヌヌン・ワルディマンの Surat Undangan でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場をお聞きください。
Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手シャーリニの歌をご紹介します。その歌の名前はラストです。この歌は2019年3月20日にリリースされてメリグスラウに作曲されました。この歌は2人の出会い、そしてその2人のハッピーエンドに過ぎたことが全て神様のおかげだと語りました。この歌は2019年2月に結婚していたシャーリニのことを話しています。作曲家のメリグスラはこの歌の名前レストはシャーリニと彼女のご主人レイノシの名前から取りました。音楽を作るのはロナルド・スティファンです。メリグスラ、ロナルド・スティファンとシャーリニのコラボでこの歌を聴く人が愛の奇跡の物語を感じる ことができます。リスナーの皆さん、これでシアリニの歌ラストを聞いてください。
Perjumpaan tak sengaja menyimpan ruang rindu saat senja. Ku tak ingin seperti lagu-lagu cinta, hanya indah dalam permainan kata kepada yang tercinta.Ku yakin kau yang paling nyata, hanya kau yang di hati. Meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak padaku. Semua rasa ini wajahmu mampu menghangatkan rasa dingin. Oh, denganmu tak pernah ku rasa jadi rumit, bahagia sehingga terlukis di langit. Kepada yang menunggu cinta, ku yakin kau yang paling nyata. Hanya kau yang di hati, meski waktu lamban peduli, jasmaniku teguh menanti sampai restu berpihak, berpihak kepada.
Voice of Indonesia.
Cinta tak pernah sesakit ini. Cinta tak pernahSeperi ini yang aku minta, tulus hatimu, bukan kau curangi aku. Rasa yang ada di dalam hati, tangis yang ada
aku tak cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Mungkinkah semua mereka tahu saat hatiku luluh kepadamu, kau pergi dengan kisah yang haru dan ku simpan di ketulusan hati. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna. Cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta hingga semua tahu kau makhluk sempurna.
Voice of Indonesia.
Terbang ke
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。